マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野原正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めています。マーボー、いよいよ始まりましたね。
始まりましたね。
始まりましたね。
構想3ヶ月ですか。
そうですね、はい、
でも僕ちっちゃい頃ですね、マーボーと呼ばれてたんですけども、うん、久しぶりでちょっと戸惑っちゃいますけどね。ターボーどうですか。
ターボーはですね、僕も親戚うちではターボーと呼ばれていたんですよ。
僕も親戚ではマーボーと呼ばれたので、
二人で、うん、まあなんでこんな話をしてるかというと、
はいはい、
実はマーボーターボーとお互いを呼び合うのは今日が、そして今が初めてなんです。
初めてですね。記念すべきですね。
記念すべきですね。
な、子供の時代を思い出しちゃいますけども、うんうん、なんでしてたんだろうっていうね。
まあ、70年代80年代の音楽というところで、はい、うん、まあ、懐かしさを感じるところから、うん、ヤンボーマーボーの天気予報から、まあ、パクってきたというところが、ネタバラシです。
この話からですね、我々の年齢がほぼ推察できるかとは思いますけども。
そうですね、
はいはい、まあ、決して平成生まれではないですよね、僕らね。
まあ、1960年ぐらいに生まれた同級生コンビであります、うん、はい、
同級生って分かったのも最近ですけどね。
そうですね、はい、そうなんですよ。お互いの素性が分かったのも本当に最近 で今日はぜひね、そのお互いの素性がなぜ分かった、なぜ友達になれたかというところの話を、まあ、街づくりと合わせて、かましていければなと思ってます。
ということはターボー、今日のゲストは我々ですか。
そうです。今日のスーパーゲストはマーボーとターボーです。
そうそうそう、はい、わかりました、はい、
オープニングからゲストを呼ぶと言っていながらこういうスタートで申し訳ないんですが、まあ、そこも手作り感でよろしくお願いいたします。
じゃあ来、この次の番組からはゲストですね。
そうですね、
はい、はい、お約束します。
よろしくお願いします、はい。じゃあまずは、マーボーに僕から質問なんですが、まあ、マーボーも、はいはい、私も、
はい、
まあ、関東というか、僕は横浜だったんですけど、マーボーは多分東京だったと思うんですけど、東京の大学を出て、で、就職も、まあ、一時期、うん、県外でやってた時期があるんですけど、
はいはい、
沖縄に戻られてきたのはいつ頃なんですか。
僕はですね、2005年ですね。2005年に帰ってきました。はい。
これは卒業してそのままずっとも
う向こうにずっといたんですね。だから僕高校卒業して東京行って、東京に25年ぐらい住んでましたかね。はい。はい、
まあ、この話はちょっといやらしいかもしれないですけど、あまり題材で出さないかもしれないんですが、マーボーは実は脳外科のお医者さんをしておりまして、
よくご存知で、は
い、大学病院で多分働かれてたと思います、
はいはい、
で僕はですね、横浜の大学を出て、まあ、地元というのは沖縄の金融機関、まあ、某銀行に勤務したんですけど、4年ぐらい、まあ、那覇で勤務してて、それから東京と転勤して、そこで、まあ、一旦海外に行くということで離職したんですね、うん、で僕も那覇に帰ってこれたのは約20年以上の月日が経ったというところで、
はい、
2008年に戻ってきました。でまだ、まあ、最初にも話に戻るんですけど、マーボーなんで、まあ、街づくりに興味を持ったのかを教えてくださいよ、
ね、はい、まずですね、僕は東京に、まあ、25年ぐらい住んでたんですけど、やっぱり東京はですね、広い。で僕は向こうで医師やってたんですけどね、はい、で周りの人たちが僕に対していろんな方ですね、はい、同業者だけじゃなくても、
はいはい、
医者としてだけの仕事やってればいいよっていう感じなんですね。
なるほどね、
うん、
は
い、もうそれ以上やんなくていいよっていう、
はい、
うん、そういうなんか大都会ってそういう感じがありますよね、
はいはいはい、
もう持ち分だけやってれば大丈夫だよっていう、
うん、
それでですね、ちょっとこう違うんじゃないかなっていう感じがあって、うん、で、まあ、沖縄帰るのは僕は子供が生まれて沖縄帰ってきたんですけど、
はい、
沖縄で どうしても育てたかったので、うんうん、沖縄で帰ったら医者以外の町づくりにですね、少し踏み込んでみようかっていうことで、
はい、
で、まあ、町づくりを帰ってきたもうすぐその年にいろんなところに顔を出してですね、
はい、
毎週土曜日いろんなところ顔を出して、でいろんな人とつながりを作っていったっていう感じですね、うん
うん、そうですよね。町づくりって一体何って感じるんですけど、うん、 まあ、あの本当に街づくりって何ということを言われてもなかなかうまく答えきれないというのが僕らやってるところの本音なんですけど、僕はあの、まあ、沖縄帰ってきてからも、まあ、あの仕事の関係でやんばるに10年以上いたもんですから、うん、地元那覇に帰ってきたのが2008年というところで、で、あの野間さんがいろんなところに、あ、ごめんなさい、麻婆がまあ慣れてないからこういうふうに言っちゃうんですけど、
麻婆です、
はい、すいません、麻婆よろしくお願いします。麻婆、はい、がこのいろんなところに顔を出してというところをやっていて、僕も2008年にあの那覇に戻ってきて、 いざじゃあ那覇って一体何をしてんだろうというところを一生懸命考えてたんですね、うん、考えたり調べたりして、うんうん、で、まあ、今ネット時代じゃないですか、うん、だから那覇市のホームページをまずは見てみて、うん、そうするとあの那覇のまちづくり講座という市民講座をやっていて、
ありましたね、ありました、ありました、ありました。
で、僕はまちづくりなんて大層なあの思考もなく、うん、ちょっといやらしく、いらしく仕事に行かせるからみたいな、うん、あの横島な考えもありながら、うん、その講座に参加しました。で、あの講座ちょうど前期後期ってあって、うん、多分4月スタートだったと思うんですけど、10月が後期というところ で後期で応募できますかって言ったら、物珍しい人がいますねみたいに那覇市の職員に言われてですね、
あ、そうですか、
まあ、それでもウェルカムです、大歓迎ですと言って、うん、あの言ったんですね。
それはもしかして平成20年の那覇町講座ってやつですか。
そうです、そうです。
僕も受講してました。
そうです。だから運命的な出会いはそこで、
あのそこで初めて
行われたんですよね、
うん、出会ったんですよね、うん、
で多分そこで話もしてないかしてるかぐらいの記憶にしか
ないですよね、
お互いなくてですね、うん、で、うん、あの講座のとってもいいところはお互いの素性がわからないんですよね、何してる人というか、
まあ、あまり気にならないというか、
そう、うん、仲良くしていないと、全然わからなくて、で僕は、福祉系に行ったんですよ、あの仕事も、実は僕もあの医療機関で今働いてますので、はいはい、まあ、福祉系になしてどんなこと力入れてるんだろうみたいな感じで、
少し嬉しいですか。
どうぞ。
金融業から今福祉系に移ったんですね。
そうです、そうです。
あ、なるほど、転職されたわけですね。
転職しました、
はい、分かりました。
もう金融より福祉の方が長くなっちゃいました。
あ、そうですか、はい、で福祉系で何か美味しいことがないかなと思ってスケベ心を持って那覇町講座に、
そうでございます、
参入したんですね。
そのようでございます。
なるほど、なるほど、はい、その頃僕も、同じスケベ心を持ってですね、町づくりするためにはどういう人が那覇に住んでんだろうということで、ちょうど那覇市が募集したので、
はい、
で僕も受けたんですよね、うんうん、すごい講座でしたよね、あの
講座
はね、
うん、今思えば本当にあの今までの中でも有数の素晴らしい講座だったような気がするんですけど ね、うんうん、で先ほどこう肩書きがわからないという話をしたんですけど、はいはい、僕の福祉チームにはですね、あの非常に地域のことをよくわかるおばちゃまがいたんです、
はい、
で公民館の話とかをそのおばちゃまに聞いてると、まあ、ポンポン答えてくれて、はい、この人すごいなとか思いながら、うん、ちょっと教育にも詳しい人だなと思っていたら、
それもしかして、
そうなんですよ、
もしかして
お T さんの方なんですね。
あ、 T さんの方ですか。
T さんの方で、
T さんの方ですか。
で当時 あのもう本当に後で知るんですよ、当時の那覇市の教育長だったんですよね、その方は。
あ、そうですよね、
そうでした、はいはいはい、で本当にこんなすごい肩書きを知ってるというか、うんうん、でまた野間さんと麻婆の話に戻るんですけど、麻婆を見てて変なおっちゃんがいるなみたいな感じなんですよ。
ターボはあれでしたよね、うん、その那覇町講座の卒業の時に、その場で撮った写真を、
そうです、そうです、
すぐこう映像的にコラボして その場で流したっていうね、はい、みんなびっくりしてたんですけど、あの技術が、
ありがとうございます、うんうん、
要するにスライドのショーみたいのがもうすぐその場で出来上がって、で音楽も今度ついてたっていうような、
そうですね、
僕は電気屋さんだと思ってました。それ見て、はい、コンピューターの使いだというふうに思ってましたけどね。
あんなに盛り上がるとも思ってなくて。
あ、そうですか、うん、
あれはまあ商品名言っちゃうとフォトシネマというですね、当時としては割と画期的な、今でもヒット商品なんですけど。
あ、そうですか。
今類似品がいっぱい出てるんですけど、そのソフトを使って、うん、させていただいて、うん、で、あの時覚えてますか、もう最後の講座で、はい、じゃあシンポジウムみたいのをやりましょうという話になって、
はい、
で当時は尾長市長
でしたね、今知事でしたね、
はい、尾長市長もいらして、尾長市長も参加してくれて、まあ、那覇市の職員や野葉さんや何名かの人が壇上に出て、シンポジウムをやってたというところで、はいはいはい、 で、まあ、正直言いますよ、
はい、どうぞ。
あの変なおじさんがなんで壇上にいるんだろうと思ったわけですよ、僕は。
麻婆のこと
です。麻婆のことです。
ああ、そうですか、はい、10年、今より10年若いんですけどね。
全然変わってないですよ、今も若いですから。
あ、そうですか、はい。で、あの後に、うん、那覇町講座があったとか、平成20年度でしたよね、はい、その21年に、この那覇町実践講座っていうのがこれ始まるわけですよね。
そうですね、うん、はい、
これがまたですね、すごいあの回で、うん、これは那覇町講座っていう、その前年の受講してた受講生が企画して、
はい、
1年間の講座を、
はい、
受講生ですよ、うん、いわゆる一般市民が受講生が企画して、でそこで、那覇の共同のールールを作ろうという、
はい、はい、
そういう大それたですね、それを担当した市 の職員ですね、
あの、そうですね、
もうちょっとこちらでは言えませんが、はい、はい、うん、その方がもうほとんどすごい大胆だったと思うんですけども、うん、それで、その準備から始まってたんですよね。あの卒業の後にすぐみんなが集まって、有志の方が集まって、
はい、
昔の市役所 の1階にプレハブがありましたよね、
うん、ありました、ありました、
うん、あのプレハブに夏の暑い日にですね、うん、もう缶詰になって、1週間に1回もう缶詰になって、夜の12時まであでもないこうでもないって話してたんですよ。
そうでしたね、うん、
大変でしたね、あの頃ね。
大変でしたね、うん、でその頃は僕はまだあのその活動メンバーとかに入ってなくて、まあ、若干傍観者だったんですよね。で麻婆は もちろんそこの中心で講座を仕切ったりしてくれてる方でした、うんうん、でそこから、まあ、何回か僕もあの市民大学とかいう名称に変わってったりして、あの、まあ、週1週2え月2ぐらいでした、あれ
月2ぐらいでしたね、はい。街づくりって苦しいなと思いましたね。
本当でしたね、
うん、本当に働いてる身にもなってくれよというね、
土曜日がほぼ潰れるぞみたいな感じでやってましたね、
うん、やってましたね、
うん、あの頃は試行錯誤してたので、夜やったりとか土曜日やったりとかね、うん、
普通の日の、うん、そうですね、普通の日の夜やったりとか土曜日の午後やったりとかですね、うん、突然日曜日に入ったりとかですね、
そうですね、
いろいろで、それだけじゃあの講座の回数だけが収まらないので、うん、自主的にまた集まってやってみたりとか、
そうなんですよね、
そこで喧嘩があったりとかですね、はい、いろいろありましたよ、まあ、
本当に海の苦しみで、僕はまあ後から聞いたんですけど、うん、もう本当に2時間3時間やっても全く実のならない議論というか、そのプロセスはとっても大切なんですけど、誰も答えを出し切れずに悶々としてたというのを、うん、
それで僕らが作ったプログラムが、うん、あの予定通り終わらず、
うん、
でその後ももう何回か5回ぐらいですね、
はい、
またこう徐々に集まってですね、
はい、
あのオプションというかあのエキストラでどんどんやっていったんですね、
うん、
でそれも最後はもうヘトヘトになりながら、ヘトヘトになってやっぱ あれですよね、柔道の時も段取りやってて、ヘトヘトになってくるとなんか技がうまくなるっていう
言
った
こと
あるんですけど、だんだん頭も使いすぎてヘトヘトになってくると、はい、なんかですね話がまとまってくるんですよ、どんどん。
なるほど、
うん、でそれでできたのが、那覇の町づくり、あの共同によるまちづくり憲章っていうですね、
はいはい、当時憲章でしたね、
憲章っていうあのいかめ、うん、ね、つい名前になってましたけどね、うん、それができたっていうことですよね、
は
い、
内容はですね、まあ、今那覇市のところであの那覇市の共同のまちづくりのためにという名称に変わって、まあ、これは市民の手から那覇市に渡ったんですけど、実はこの今麻婆が検証ということを言ってたんですけど、まあ、何も考えずに僕らというか作った皆さんは割と検証って響きいいねみたいな感じで検証って作ったんですけど、後々この検証が大問題になるんです、
ね、検証っていうのはですね、深い意味があるんですよ、
はい、
うん、だからあの頃はやっぱ行政の言葉を、うん、やっぱ市民も知らなくちゃいけないんだなっていうことですね、うん、検証というのは結局、那覇市の市民検証ってありますよね、
はい、
市民検証をあえて大々的に発表リリースするためには議会で承認されなくちゃいけないとか、はい、いろいろこう手続きがあるんですよね、
うん、
でそこをこう簡単に検証だっていうようにつけちゃったので、うん、はい、これは出せないよと言われたりとかですね、うん、だその頃僕らはその検証って言葉 その意味が分からなかったので、
そうですね、
意味っていうかその行政的な、ね、重みが分からなかったので、うん、そうなったんですよね、
うん、今考えればあの本当に聞いてるリスナーの皆さんもそんな簡単なことをこうすればいいんじゃないみたいなところなんですけど、うん、僕ら実は、まあ、僕も関わるようになってから検証を外すのに3年ぐらいかかってるんですよね。
かかりましたね、
かかりましたね、うん、もうどうしようどうしようと言いながら、
うんうん、
だけど、ね、結果は検証を外したおかげで、あの、まあ、これも麻婆が、つけてくれたんですけど、何々のためにという言葉がいいんじゃないということで、 共同のためにという言葉で。
ちょっといいですか、
はい、
検証の後ですね、指針とかですね、いろいろあったんですよ。でも指針もですね、この行政の方に、行政っていうのは、要するに市役所の方に言わすと、こういろんな手続きが必要だっていうんですよね、ですからもうそういう言葉がいらないようなのにしようということで、共同による那覇の町づくりのためにっていう、
はい、
ためにだったらいいんじゃないですかって言ったら、それだったらいいよっていうことで、
そうですね、
それでやっと日の目を見たわけですよね。
そうですよね、
だからあれが作ってから日の目、本当に今ターボがおっしゃったように、3年ぐらいかかった、
そうですね、
でその時に、僕らはその町づくり実践講座を企画したわけですから、このできたものを棚ざらしには絶対させないと、
はい、
ミイラになったらこれは意味がないので、はい、みんなで作って、この時は市民も参加したし、市役所の職員も参加したし、那覇市の議員さんも参加したし、那覇市の人じゃない人も全部参加して作った検証、はい、検証なんですよ、ですからそれをそのままに、ね、棚ざらしにするのはもう忍びないということで、市民の有志が集まって、はい、もうずっと市役所にこう問いかけながら、
はいはい、
それで本も作ったりして、
そうでしたね、
要するにその検証ができるまでのプロセスを、あれなんていう本でしたっけ、
まちづくりお助け本です、
でしたね、はい、懐かしいですね、
懐かしいですね、
それを作ってまたそれもリリースして、なんだかそれで那覇市の方々も少しもう動いてくれて、でそれでためににして、那覇市の町議っていうね、はい、トップクラスのこの会議で認められて、
はい、
やっと那覇市からリリースしたっていう、
素晴らしい、
この全ての過程がね、全部体験できたのが我々にとって大きな過程ですよね。
そうですね、本当にプロセスというか、それが大きい財産になりましたね、
なんか2005年にターボは2008年に、はい、那覇に戻ってきて、それから町づくりを始めて、すべてがリリースされるのが大体もう最近でしたよね。
最近ですよ、2、3年前
ですね、はい、それまでの間にその町づくりのためにがリリースされるまでのプロセスを得ることによって、町づくりって大体どんなものなのか、どんな人たちがいるのか、市役所の人たちがどういう言葉を喋ってるのかっていうのがなんとなく分かるようになりましたね。
そうですね、
なんとなくですけどね、
はい、じゃあいいところで、一区切りがついたので、このレディオ のもう一つの目的である、僕らの年代の好きな音楽を、僕らが一曲ずつ持ってきたりゲストが持ってきたりする中で、
はい、
今日は申し訳ありませんがターボから、
ターボ先に今日何も楽しみなんですけど、今日も聞いてないので、
これを考えるのが楽しくて楽しくて日曜日眠れなかったんですよこの放送が何曜日かはちょっと内緒ですけど
僕らの時代は DJ やるっていうのは夢ですからね。
そうですね、本当に、で今日はですね、70年代80年代ですか、僕が社会人1年生の時にリリースされた、佐野元春という、
佐野さん、
はいはいはい、最近もモンゴル800のあれで来ててくれてたんですけどね、
沖縄に、
沖縄に来てたんですよ。カフェボフェミアミーティングという、アルバムがあるんですけど、はい、その中からワイルドハートという曲を持ってきました、
はいはい、じゃあ聞いてみましょう。で
これはちょっとだけ前振りすると、はい、ラジオという、キーワードが出てくるので、それで今日準備させていただきましたので、
さすがターボ違いますね、
はい、もうポッドキャストの方は聞けないんですけど、そこは皆さんポッドキャスト聞きながら自分たちで探してください、
はい、
YouTube よろしくお願いします。
じゃあよろしくお願いします。はい、
はい、曲を聴いていただきました。マーボーターボーのまちづくりハッピーレディオでした。
はい、今のは佐野元春さんの曲でしたね。
そうですね、
はい、懐かしいですね。 I wanna be with you tonight っていうで、ね、人の得意のセリフですよね。
そうなんですよ、銀行もですね、当時は土曜日も空いていたので、土曜日の午後というフレーズは非常に、土曜日の午後から休みなんですよね、
なるほど、
今と違って、
半ドンってやつですか。
半ドンってやつ、
ね、
楽しいわけですよ、若いから、
あと曲の内容もレディオのね、
そうですね、
話でね、我々の時代もレディオですからね、
しかもカーレディオですからね、
カーレディオ ね、懐かしいです、はい、
懐かしいです、
はい
はい、じゃあマーボー、次はこう、マーボーが一生懸命そのまちづくり講座というところの主催のお手伝いをしていたんですけど、そのメンバーたちと、どうやって
そうですね、
グループができていったのかを教えてもらっていいですか。
は
い、
先ほどの話を少しまとめると、那覇町講座というのがあって、その中のメンバーが次の那覇町実践講座の、企画運営を、市民のですね、やったっていうことで、そのグループがあるんですよね。大体10名ぐらいでしたかね、そのグループがその那覇町実践講座が終わった後に、那覇市民協議会 という、まあ、任意団体なんですよ、はいはい、NPO でも何でもない任意団体で、活動を始めようということで、うん、活動し始め、しました。
これ当時僕その、うん、市民協議会ができた頃のメンバーというのは知ってるんですけど、うん、まあ、できたいきさつとかがちょっとよく分かんなかったんですけど、那覇市民協議会という名称は、まあ、覚えてるか覚えてないか別にして、うん、どのようにして決まったんですか。
これはですね、その頃あのもうあの、香川県でずっとあの、事業をやられた方が沖縄に移住されてきて、はい、でその方もあの、あの町づくりのメンバーだったんですけどね、はいはい、そのもう60超えて60近い方々ですね、はい、まあ、あのその方がもう鶴の一声で、はい、年上強いですかね、はい、あの時代の人たちはね、那覇、はいはい、市民協議会で行きましょう、はい、みんな、はい、はい、
ああ、
は
い、なるほど、はい、非常に民主的な、
非常に民主的な、はい、非常に民主的なんですね。
いいですね。
一応あの全員賛成しましたよ、はい、それでまああの那覇市民協議会っていうのがそこで、うん、あのまああの発足して活動を始めて、で、まあ、僕が代表になったんですよね、はい、で代表になってまず一番最初にやったのが、その振り返ってですね、実践講座、さっきも申し上げました通り、は
い、
実践講座を風化させないようにしようということで、
あ、
そこでできた検証をあの棚叩きにしないようにしようっていう、
はい、
でその振り返りをやったんですね、
はい、
あのその実践講座でもかなりいろんなことがありましたからね、うん、本当に、
はい、
うん、メンバー何人か辞めましたか、
それ、はいはい、
ね、っていうぐらい あのちょっと辛いね、まあ、あのこともあったんですけどね、それを風化させないようにしようということで、そのプロセスをまとめ始めたんですね、
はい、
まずそれが最初 あの活動でしたね。
なるほど、はい、で当時その、町づくりお助け本というところに、まあ、作成にかかっていくわけですけど、まあ、そこでなかなかこう本を作る難しさというところを、まあ、そのグループで担っていったと思うんですけど、実は僕は当時あのそのメーリングリストなるものがあって、
はいはい、
みんなでこうメールでその内容をやり取りしてるわけですよ。で、まあ、僕はその全然主流メンバーでもなかったんですけど、あの、まあ、キミちゃんという、某キミちゃんという方が、うん、あの知念さん、あ、知念さんというのはターボーのことなんですけどね、ターボーもじゃあとりあえず面白そうだけど入れてみようよと言ってくれて、そのメーリングリストに乗っかってたんですよ。
なるほど。
で、はい、僕はあのメーリングリストがちょっと LINE とかと違うところは、うん、あの既読がないから、あの要するにこのメールを見たか見てないかが分からないから、
相手が見たかどうかってことですね。
僕はもう返事を返していい立場でも自分思ってなかったので、もうただひたすら楽しく読ませていただいてたんですけど、そういう中で皆さんが非常にけんけんがくがくしたんですよね、うんうん、もうこの話は避けて通れないんで、うん、まあ、いわゆるメールの中でこう
喧嘩ですか？
喧嘩ですよ。
喧嘩ですね。
喧嘩をしてるわけですよ。これはいいんだ、これはダメなんだという感じで。ただ、皆さんの思いというのは、第三者からするとちゃんと伝わってくるんですね。
はいはいはい、
だからみんな批判はしないんですよね。うん、前向きに、こうしなきゃダメだよ、ああしなきゃダメだよというところで、どうしても価値観の違いがあって、まあ、うまくいかなかった
ところもあるんですけど。あとあれですね、一言、今の話で思い出したんですけど、メールの怖さってありますね。
メールの怖さってありますね。
うん、やっぱり、こう、面と向かって、うん、言ってる言葉でもあのメールするとですね、
そうなんですね、
その表情の部分があの、はい、伝わらないので、なんかこういろんな受け止め方がされるわけですよね。
そうですね。
で自分がこう書いたのに返事が返ってこない、うん、どうしたんだろう、それまたきつい言葉を言っちゃうということでね、うん、あ、それを今ご覧になってたわけですね。
そうです。
あ、なるほどなるほど。
で、まあ、あの頃のメンバーというのは若い子もいたんですけど、うん、割とちょっと年配の方たちもいたりして、うんうんうん、あのそれが練習ですよね、本当に、メールと。
その全てがですね、あの勉強というか、
そうですよね。
だからあの頃は、まあ、あのきつくもあったんですけど、うん、今振り返ると、全てはいい思い出っていう ね、青春みたいな感じですかね、
はい、本当に、
うん、そうなっちゃうんですけどね、まあ、当時は多分きつかったと思うし、うん、あのこう涙した人もいるような気がしないでもないですけどね、うん、で、知念さんの登場になるわけですね、あ、知念さん、ターボーの登場になるわけですね。
そうですね、その、ね、お助け本をじゃあもう完成しましたと、で郵送しましょうという関係機関とかに郵送しましょうって言った時に、僕が突然登場してから、うん、まあ、障害者の施設であれば、うん、そういう郵便配達をあの安くでやってるところがあるから、うん、まあ、社会貢献も含めて、うん、そういうところを使ってみたらどうですかというちらっと3行ぐらいのメールを送らせていただいたら、あのもう皆さん本当に優しいんですよ。あの、まあ、多忙は知念と言いますので、前さんありがとうみたいなメッセージが返ってきて、あ、この人たちは素晴らしいなと思いながら、
その今推薦されたあの業者さんは、はい、使いました。
ありがとうございます。
非常にあのサービスも良くてですね、はい、安くあの宅配してくれてですね、はい、助かりましたね、あれね、はい。はい、
あのまあ、障害という言葉が全然好きじゃないんですけど、うん、あのそれでもやっぱり社会に少しでも貢献していこうという方たちを一緒にあの応援できるというのは、うん、あの素晴らしいことですよね。
その時思ったんですけど、多分それが知ってなかったらですね、うん、普通 の, あの黒猫ヤマトに行っちゃうと思うんですね、うん、はい、だからこう知ってるってことを知ってれば使うし、あの別にわざとこう使わないわけじゃないので、やっぱり知ってるってことが大切なので、いろんな人たちがこう来て、 あれ使えばこういいんじゃない、これ使えばいいんじゃないっていう、もうその人の知識がですねすごく役立つんですよね、うん、それもまちづくりの一つかなっていう感じはしますね。
いいですね、うんうんうん、あの本当にあの知恵を寄り合うというかね、うん、そうそうそう、本当にいいことです、
うん、だから僕らがあの共同っていう言葉をですね、はい、あのどう定義するかっていう、はい、共同って難しいですよね。共同っていうんです、皆さん共同っていうのはですね、協力の協に働くって書くんですよね、はい、うん、でこ共同っていう言葉なんですけども、うん、で共同ってどういう意味なのっていうこと時に、議論しても全然答えがないんですよね、うんうん、ですから、その、あの街づくりのためにを作った時に、共同とはできることを持ち寄り楽しく街づくりをする手段であるっていう、
そうですね、手段手段、
まあ、とりあえずそこであのとりあえず今は この段階で共同を決めようねって、はい、あったんですよね、はい、うん、で共同っていうのがどういうなしで共同がどういうふうになるかっていうのは、うん、我々が活動していくことによってそれにいろんな色がついていくと、
そうです、ね、
なしの共同が出来上がる、はい、青森県の共同が出来上がる、
そうです、そうです、
いろんなところの共同が出来上がるっていう、そういうようなイメージですよね。
そうですよね、うん、僕らは本当に手段として捉えて間違っちゃいけなかったのは、それが目的ではないですからね。
そうですね、
目的はずっとその先にある、うんうん、あのところにある
街づくりですね。
そうですよね、
うん、どんな街を作りたいかということですよね。その手段としての共同、
そうそうそう、
そういうイメージで、やっとそこにこう押し着こうとしている今状況かな、
そうですね、市民の笑顔を求めて、うんうん、で、また思い出話、今回は思い出話になって申し訳ないんですが、いいいい、そのお助け本完成しました、先ほど言った共同憲章なるものができましたというところで、那覇市からもう一度声がかかるんですよね、うん、あの当時あの那覇市の当時部長だった方があの来てくれて、うん、でどうしてもこれを日の目を見せたいんだと、うん、あの僕らが作った市民が作った憲章、当時の憲章という今のためにですけど、でそれその時に、僕はあのそういう話し合いがあるからというところで、あのさほど参加してないんだけど参加させていただいたんですよ。
ああ、で、あれあの共同の街づくりのためにをリリースする時ですね。
そうです、そうですよね、今のテンプスですよ。当時はあそこに、うん、あの NPO 活動支援センターとかがありましたから、でちょっとだけ横道それるんですけど、
ね、
でそこでみんなと話してる時にまあご多分漏れずにあの会議室の使える時間というのは決まってるんで、そのまま三三五五僕らはいつも流れるわけですね、うん、居酒屋に、
居酒ですね、
居酒屋に、
まあ、二次会と称してね、
そうですね、うんうん、で野葉さんはそう意識してなかったかもしれないけど、僕そんなにまだ野葉さんと喋りきれる時、うん、時代じゃなかったんですけど、その居酒屋で野葉さんが横に座ったんですよ。
僕が座った、
座った、で、野葉さんもなんかちょっとあんまり話したことないやつの横に座ってめんどくせえなみたいな感じだったのかなと俺が勝手に思ってるんですよ、俺が勝手に思って
そう思ってたかもしれません
で私は何をしたかというとですね、はいはい、あの絶対今日この人と友達になってやると思ってたんですね。
なるほど、
で、はい、まあ、一生懸命喋り倒して、おかげさまでそれで今があるというところ
ですね。そうですね、でもその時にお友達になったにもかかわらず、お互いが何やってるかっていうのは、
そうなんですよね、
全然分からず、
分からず、
うん、とりあえず街づくりやっていこうぜっていう、
そうなんです、
いうことだけは共通で、うん、酒が好きだっていうのを共通っていう、
そうです、そうです、
ちょっとあの体格がちょっと似てるっていうのが共通っていうことですよね。年も分かんなかったんじゃないですか。
年も分かん
なかったですよね、
うん、年も本当に同じ年だというのが分かったのは多分 2,3 年前ぐらいだと、
そうですよね、
うん、思うんですよね。
で何やってるかも分かったっていうの
が
ね。
そうそう、
だから、うん、なんか変な、うん、あれですよね、
うん、ですよね、うん、だから入り口はいいですよね。あのまあ麻婆にこういうことを言っちゃ失礼ですけど、お医者さんだから友達になりたいとか、お医者さんの新しい友達ができるというところはちょっと横島で誰もが思うんですけど、うん、僕はこの人に興味があるから、面白いおっちゃんだからいつも言いますけど、ちょっと近づいてみようというところなの で,
ですよ、ね、
仕事は後から来たんで、
うん、確かに確かに、うん、でそれでその後にお互いがあの医療関係やってるってことで、
そうですね、
っていうか本当にって感じでしたよね、あの時ね、うん、それで、まあ、多忙の方からは専門のこの福祉の話とか いると聞いて、こっちも医療の話をしたりとかしてですね、お互いこういろんな問題がそこで ね,
そうですね、
出てきた、まだあるっていうことが分かったっていうことですよね。
マーボーがいつもよく話してくれるので、お互いに刺激を受けたというところの話なんですけど、まあ、僕らは結構大きい医療法人なんで建物をいっぱい持っていて、僕が管理している建物もいくつかあるんですけど、まあ、その中で、まあ、会議室使ってない時がいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。ね、はいはいはい、はい、
でそこで僕らは僕らというかもう完璧に僕の趣味と権限でやってるんですけど、うん、トップには何の了解も得てないというか、得てるというか、うん、地域交流室のあるものを作ってですね、
はいはい、
で市民に無料で貸し出ししてるんですよ、
はいはいはい、
でそれをマーボーに話してったら、ね、マーボーの勤めてる病院でも、
うん、そう、会議室が土日は空いて、僕らの病院は土日休みなんですけど、
はい、
まあ、那覇市にある某病院なんですけど、うん、それが空なので、そのターボーからその話聞いて、これは使えると思って、で大体こう市民普通に活動、例えば PTA でもそうですけども、はい、活動してる方っていうのは会議する場所がないっていうんですよね。
そうですよね。
で喫茶店でやったりとかですね、いろんなところで人のその会長のお家でやったりとか、うん、なんかすごく不自由を感じてるっていうことで、はい、でそれで、じゃあ空いてるんだったらそこ貸してあげようっていうことで、うん、貸したんですよね。それももう まさにターボの真似です。
ありがとうございます。
でそれで私はその企業側からこう市民の方に企業の資源を使ってまちづくりやってくださいって、まあ、難しく言えばそうですよね、
うんうん、
でこういう貢献の仕方もできるんだなっていうのはあんまりターボーがいないと分からなかったですね、うんうん、要するに企業がまちづくりに参加するっていうのは、まあ、金かな、
うん、
金目でしょ。
そうなんですよね。そ
う違うんですよ ね。企業が持ってる資源っていうのはもっと自分の足元を見ると、うん、会議室であったり人であったり、うん、あとは知識であったりとかいろいろとあるので、そういう自分の持ち寄れることを持ち寄って街づくりを作っていけるので、
うん、
もし企業側もあるいは他の市民も、
はい、
いろんなと公共の方々も、うん、自分の持ってる資源をもう一回見直して、それを提供できるかで提供するとどうなるかとかいろいろと想像すると、うん、なんかね、
そうそう、楽しくなってくる
っていうか、ねね、
うん、そうなんですよ、ね、
それを教えてくれたのがターボだったんですね。
ありがとうございます、うん、で僕は町づくりに参加した頃の皆さんによく言ってたのは、うん、企業市民って言葉を僕はよく使ってたんですよ、
はいはい、
企業も市民ですよ、はい、ということ。要するに市民が貢献する、企業が貢献する、企業という市民が貢献しますというところをやっていて、で僕それを字で言ってるのはまさに今日この収録をお手伝いしてくれてる FM 那覇さんとかが本当に素晴らしい企業市民で、でそういったところはいっぱいあるんですよね、うん、で NPO とかもいろいろ登場してきて、うん、彼らは企業市民という言葉を使わないで NPO という言葉を使いますけれど、うんうん、やっぱり一市民の団体の一つとして、うん、捉えれば、まあ、僕らも彼らもみんな一緒だなと、
だんだん分かってきました。
そういうことをやってました。
要するに市民と言っちゃうともう住民ということでイコールになっちゃうんですけど、
はい、
いや違うんだと。要するに那覇市にある企業も市民であるし、うん、いろんなNPO とかですね団体、はい、それも集団で市民であるしっていうことですね、はい、でもしかしたら那覇市を通りすがりの人も
そうですよね、うん、
町づくりに参加できるかもしれないし、はい、観光客の方もですね、
ゴミ一つ拾ったら町づくりですからね、
うん、おまた名言が生まれました。ゴミ一つ拾えば町づくり。
そうですね、
さすがです、はい、
いえとんでもないです。
全くその通りだと思います、はいはい、新しいあれができましたね今日はね、
はい、うん、でちょこっと話の区切りもついたところで、はい、今度は、マーボーの、はい、ぜひなんか曲を、
はい、僕はですね今日はこのシングル版持ってきたんですよ。これ
レコードですよ、この方持ってきてるの。
レコードですこれ僕は小学校の時に初めて買ったですねレコードで、ジョン・デンバーっていう人のですね、故郷へ帰りたいっていう、はい、なんこれなんていうんですか、
カントリーロード、
シングル版
EP 版
か EP 版なんですけど、はい、そのを目的に買ったんですけども、その B 面にですね、
はい、
悲しみのジェットプレーンっていうですね、このすごくいい曲が入ってて、
いやそうなんですか、うん、
でこの曲は、まあ、後に PPM、ね、ピーター・ホーランド・マリーが、はい、歌って、はい、全米ナンバーワンになってるんですよね、うん、でこの曲を聴いてもらいたいと思います、はい、うん、じゃあ曲紹介していいですか。
お願いします、はい、
ジョン・デンバーさんが歌う悲しみのジェットプレーン。 All my bags are packed. I'm ready to go. はい、ジョン・デンバーの悲しみのジェットプレーンでした。いかがでしたか。
いや面白いですね、
なかなかね、これ、僕が初めて買ったシングルなのでね、うん、ずっともう30何年持っていますね。
うん、その初めて買ったそのシングルレコードを持ってるということが感動ですよ、まず。
タボは持って。
僕はですね、ちょっとマセガキだったんで、小学校の頃に、ピンキーとキラーズの。聞いてたんですね、初めて買ったのが。
あ、初めて買ったレコードはそれですか。
そうです。うち割と音楽一家だったので、そういったところにお金は使ってくれたので、贅沢だったんですけど、うん、当時東京に、親の仕事の関係で東京に住んでたんですけどね、うんうん、で僕は上に兄貴と姉貴がいて3番目なんですけど、
わかります、その雰囲気、はいはい。
姉貴がもう、当時はもうビートルズですよ。うん、もうキャーキャーキャーキャー言いながら、ポスターに口紅、中学生が口紅つけて、うん、キスしてるわけですよ。
ジュリーみたいな、
そんな感じですね。
まあ言っても分かんないでしょうね。ジュリーってもね。
で、先ほど PPM の話が出たんですけど、ピーター。
ポール&マリー。
あ、そうですね、そうそう。で、ピーター、ポール&マリーといえば、風に吹かれてじゃないですか。
ノーベル賞？
はい。すごいですよね。うん、そのつながりは、なんか今っぽくて。
う
ん、
ああ、そうですね。ボブ・ディランの時の、ね、はい、曲を歌って大ヒットしましたよね。
はい、
うん。
で、面白いもので、ボブ・ディランが風に吹かれてを作ってるし、ジョン・デンマーがカントリーロードを作ってますけど、カントリーロードなんかももしかしたら、オリビア・ニュートン・ジョンの曲でしょみたいな。ところの世代の人たちもね、
そうですね、
いたりして、
あの頃って曲がいろいろな人たちにこう大事にされてたっていう感じ で、
ね、
だから、はい、同じ曲を、あ、俺はジョン・デンバーだよ、うん、私は、オリビア・ニュートン・ジョンだよっていう感じになりますよ ね、 オリビア・ニュートン・ジョンも聞くと70年代を強烈に思い起こさせるというか、
そうです ね、
ね、あの声ね、はい、うん、
で風に吹かれてはですね、僕は本当に情けない話なんですけど、はいはい、金曜日の妻たちへという、多分 TBS だったかな、金妻の挿入歌だったんですよ。しかも PPM 版が。
あ、そうでしたっけ。
だから僕は PPM 版が、オリジナルと思ってます。
なるほど、なるほど。だから、ボブ・ディランの曲って、ボブ・ディランってダミ声じゃないですか。
はい。
だから、それをカバーした曲の方が好きだっていう人が結構多いですよね。
うん、そうですね、うん。
オリジナルよりも。
はい。うん、でもまあ、しかも子供でしたから、まあ子供って中学生ぐらいだったのかもしれないですけど、英語の意味もよくわからないわけですよ、うんうん、で本当に今回ノーベル文学賞を取って、うん、歌詞の意味をいろいろネットとかでもテレビでもマスメディアでも出てくるわけですけど、うん、あ、こんな素晴らしい意味だったんだというところで、
そうなんですよね、うん、だからあの頃ほらアメリカとかではベトナム戦争反戦とか、はい、公民権運動とか黒人のね、うん、そういうのがあったので、その音楽が持つ力っていうのは結構大きかったと思うんですね。
本当ですね、
うん、だからもしあの時にそういう音楽がなければ、もしかしたらベトナム反戦も公民権運動もうまくいか持続してたかもしれない。
そうなんですよね、
うん、だから、うん、
そういった音楽の話をすると、僕はもう一人だけ、はい、まあ、どうしても思い浮かぶのが、はいはい、ジョン・レノンで、
ああ、そうですね、
ま
あ、
イマジンですよ、
いや、
まあ、イマジンという意味も子供ですから、うん、まあ、当時、子供ってい
うのは、まじない、まじないみたいな感じですね、
そうそうそうそう、どういう意味なんだ、うん、まあ、曲のメロディーと英語の発音で、聞くじゃないですか、まあ、グッとくる曲だねみたいな感じですけど、うんうん、まさかイマジンがイメージしてみようという意味だというのは全然知らなくて、
なるほど、
で、戦争のない世界をイメージしてみようよみたいな歌詞というのも大人になってから分かって、
うんうん、深いんだなっていう、
そう、本当ですよね、
ですよね、うんうん、確かに確かに、あの頃の音楽が持つこのインパクトとか、
そうですよね、
力とか、うん、まあ、映画もそうだったかもしれないですけどね、うん、ありますよね、
うん、そうなんですよね、
今ももしかしたらあるかもしれないけど気づいてないのかもしれないですけどね、うんうん、
まあ、僕らの職場で先週から高校生のインターシップを受け入れてるんですよ、はいはいはい、で、まあ、いろんな高校から本当に、7校8校ぐらいから来るんですけどね、僕ちょっと僕が担当してるところには、うん、で、まあ、最初のオリエンテーリングなるものでみんなを集めて まあ、仲良くしようねみたいな感じで、うん、高校生をこう盛り上げていくんですけどね、でそこで必ず俺質問するんですよ、いろんな質問が、まあ、この子たちを成長させきれると思ってて、で、まあ、自分も興味があるから、
はい、
なんていう音楽を聴くのとか、なんていうグループが好きなの、なんていう曲が好きなのというところを聞いて、うん、まず5曲中1曲ですよ、分かるのは。
なるほど、なるほど。あ、でもそろそろ答えてくれるんですね。
それは答えてくれ
ますね。あ、そうですね、はい、あ、やっぱり音楽はやっぱり身近にあるんですね。
そう、そうですね、うん、
よかったよかった、
うんうん、割と考えずにスラッと言って、うんうん、で、まあ、なんでこの曲が好きなのみたいな理由を聞いて、で、うんうん、僕らがやっぱり70年代80年代の音楽を聴いてた頃と今の子たちも同じなんですよね、今の時代だからこそこういう音楽を聴いてるんですよみたいなところがあって、 君の名の、曲ですよ。あの
君の名の、
うん、
あのマチコマキの
マチコマキじゃない
ですね。マチコマキじゃない方の
アニメです。知っててわざと言ってるでしょ今。
ごめんなさい
、あんな曲が、まあ、彼たちがインスパイアされていくんだなというところ
をやっていて、なるほどね、うん、やっぱり曲の力はまだあるんでしょうね。
そうですね、う
ん、その届く人たちの心の中に、はい、心に対してはね、
はい、
うん、
あのまあ、マーボーターボーのまちづくりハッピーレディオでありながら、はい、さっきまでまちづくりの話をしてたのに、はい、なんでこの人たちは今音楽の話をしてるんだろうと、今日とっても聞いてくれるリスナーの皆さんは思ってるかもしれないですけど、本来はですね、こういうことがやりたかったんですよ、僕らは。
まあそういうことですね。
そういうことです。う
ん、これもまちづくりですよ。
そうです ね、
はい、うん、あの音楽を聴きながら、あの僕らのね、ユンタクを聞いて、はい、あ、まちづくりもなんか面白そうだなとかね、うん、いろんな人と会えるんだね、うん、みたいな、
素敵な音楽が流れてる街なんてもう最高ですよね。
最高ですよね、もう最高です本当に、うん、で自分たちでこうミュージシャンだ、ね、が出てくればその街からね、
そうですね、う
ん、その街をこう形にしたようなミュージシャンが出てきたらまたいいですよね、うん、とってもね、
うん、しかも那覇にとどまらずに沖縄っていうのはもう音楽の街じゃないですか、
うん、そうなんですよ、ね、
しかもいろんなあの音楽文化があ
るし、独自の文化だ
し、独自の文化だし、
世界中の、 あの人たちがこう注目してるぐらいですもんね。
そう
ですね、うん、だからその音楽文化が先輩たちが作ってくれたのを我々がやっぱり継承していかなきゃいけないから、
そうなんです
ね、まあ、アレンジしながら、うん、っていうことですよね、うんうん、だから若い人たちはいろいろとね、うん、あのまあ、あのやってますし、うん、僕らはもう音楽はあんまりやらないので、
は
だから耳をね研ぎ澄まして、あのいいと言い続けるっていう、この音楽がいいよっていう、
そうですよね、
うん、そういうことですよね。
リアルタイムで今聴いてくれてる人たちには、うん、あのまあ、音楽が流れて聴いていただくわけですけど、うん、やっぱり僕らもあの大人として伝承していかなきゃいけないものというのが ね、
うん、
とってもあって、うんうん、であの現実に僕らは自分たちが生まれた時代のことしかできませんから、
うんうんうん、
自分たちが生まれて自分たちが一番青春時間で多感だった頃にこんな素敵な音楽があったんだよとか、うんうんうん、思春期だった頃にこんな素敵な音楽があったんだよというところを、うんうんうん、あのここを通じてまた皆さんにあの聞いていただくチャンスがあれば、もうこれ以上の幸せはないというか、
そうですね、うん、それで PC でお聞きの方、ポッドキャストのお聞きの方は、うん、僕らあの題名をしっかり言いましたので、
はい、
ですからそれをまたいろんなところで探して、うん、ね、あのターボーマーボーがあの言ったのは この曲か、
そうです ね、
でその時にやっていただければね、また聞いていただいて好きになっていただければ、うん、すごく嬉しいなというふうに思いますね。
本当ですね、
ところで、うん、はい、この音楽は
そうですね、実はあの、うん、さっきも言ったように今リアルタイムの方はあの今音楽が少し聞こえてきてると思うんですけど、マーボーぜひこの音楽を紹介してくださいよ。
あ、僕ですか。
僕知らないもん。
これはですね、あのスタッフっていうですね、
はい、
ニューヨークのバンドがいたんですけども、うん、その中のデキシーアップオンダルーフっていうですね、うん、ちょっと発音が悪いですけど、はい、はい、っていう、もうスタッフも強烈に70年代ですね、うん、思い出させる、あの
この頃のジャンルとしてはこれは何というとフュージョン、あ、インストルメンタルじゃなくてフュージョンですね。
70年代フュージョン入ってましたので、
ですね、日本にもね、カシオペアとかいろんな、T スクエアとかね、いろんないいグループがいたんですけど、うん、なるほど、うん、
それで、これからのこの番組をやっていくわけですけども、うん、
はい、
毎回ゲストをお呼びして、
そうです、ね、
ゲストの方に、曲を持ってきていただいて、
そうです、ね、
曲もやりながら、うん、我々の曲も聴いてっていうことで、うん、街づくりとは何なのか、
そうです
どういうものなのか、
はい、
多面的に、聞いていければいいかなというふうに思うんですけどね、はい、うん、
記念すべき第1回目が始まりましたけど、うん、月1回 の、 あの提供で、お送りできればと思ってます、ま、
月1回あれでしたっけ、第2水曜日の夜8時から9時までの1時間番組
で、ね、はい、ね、それでお願いしていますので、はい、ぜひ、まあ、お耳汚しになるかもしれないけれど、うんうんうん、変なおっちゃんたちが変な街づくりを頑張っているんだよというところを、うん、聞いていただければ幸いです。
いやいやいやいや、構想3ヶ月
構想3ヶ月、
う
ん、
第1回目の番組が無事終わりそうな雰囲気、
そうですね、うん、もうちょっと行っちゃえばこの沖江通りのスタジオがまた再オープンしていただいて、 FM 那覇さん で、 でその時にたまたまオープニングパーティーがあるというところで、偶然にもそこで、マーボーとターボーがまた会ったわけですね、
うん、
そしたらなんと自分たちの番組を持ちませんかという かのパンフレットがそうあ
って、まさに渡りに船っていうやつですね。
2人で大興奮ですよ、このパンフレット見て、
うんうん、ですね、うん、本当にこれやるしかないっていう、
やるしかないですけど、しかも手頃な価格ですので、ああ皆さんご自分の番組が持てますよ。
そうです、言いたいこと言って、
そうです、ね、そうです、うん、
かけたい曲かけて、
そうです、そうです、
これでまた人がつながって、
そうです、そうです、
ね、素晴らしい、
それでこそ地域コミュニティ FM ですからね。
多忙、はい、僕今ねアイデア出し、あの言っていいですか。
お願いします。
一回公開放送やりましょう。
ああやりましょう、やりましょう、
公開放送
公開放送、ね、うん、
でそこで、ターボーとマーボーがね、うん、どんな人なのか、うん、あ意外とかっこいいじゃんあやっぱりこんな人だったんだみたいな、うん、っていうようなね、一回やりたいですね、うん、
お願いします、うんうん、
さあしみじみ、曲が流れてますけれども、うん、
実は今日は、あの、FM 那覇の首里のスタジオに、お邪魔してます。で、あの、旧 FM 台風といった方が、皆さんも馴染みがあるかもしれなくて。うん、で、実は僕らはですね、あの、別々にこちらの人枠という、あの、いろいろな地域の課題や宣伝をさせていただく番組にも、何度かお邪魔して、うん、あの、喋らさせたりいただいていて、うん、で別にこう、自分たちが出てるから、よいしょするわけではないんですけど、うん、本当に、あの、街、うん、づくりをしてるメンバーとしては、うんうん、地域コミュニティ FM があるのは、うん、あの、とても助かってるなと思います。
あと、災害時にもね、うん、あの、威力を発揮するんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
うん。うん。いや、いや、なんかあれですね。お送りしました、番組はですね、ターボーマーボーのまちづくりハッピーレディオでしたね、はい、毎週ですね、毎月第2水曜日の夜8時から1時間やってますので、父ちゃん母ちゃんばあちゃんじいちゃんね、子猫の玉まで呼んでですね、みんなで聞いていただければ嬉しいなと思いますけど、はい、はい、
次回はですね、まあ、年明けますけど1月の11日水曜日、はい、夜8時からまた皆さんとお会いできればと思ってますので、
この時に、まあ、ゲストを呼んでね、
そうですね、
ゲストの方とまた3人でペチャクチャペチャクチャ、ね、うん、おじさんのペチャクチャはなかなかね、はい、うん、あんま美しくないかもしれませんけど、うん、
たまに女性呼びますから楽しみにしていってください。
あ、それいいですね、はい、いや本当に、どうでしたか、
楽しかったですね、
僕らの夢は叶いましたか、は
い、叶いましたね、
叶いましたか、はい、
お互い DJ になって曲流したいねというのは本当に、うん、
ね、
今日職場の若い子に言われたんですよ、 夢は願えば叶うんですねみたいな感じで、
あ、そうですか、うん、夢叶え星っていうね、あのお菓子もありましたけどね、ハイバルノーで売ってますけどね、うん、
この子に言ったのは、夢はちゃんと口に出しなさいということですよ、うんうん、
それから ここからまた新しい情報発信っていうのもね、
そうですね、
やっていきたいですね、はい、うん、人の輪をつながっていきたいっていうのもありますよね、
本当です、
うん、さあこれからじゃあ二次会行きますか、
はい、はい、じゃあまた来週、あ、来週じゃねえや、はい、来月です慣れない感がいいですね、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ありがとうございました、
はいはい、お相手は
ターボーと
マーボーでした。